イエス様はカファルナウで大きな御業をなさった後、ガリラヤの街道で教えておられました。そして数日後、再びカファルナウに来られたのです。イエス様が家におられるということがですね、町中に知れ渡っていたとあります。この家はシモン・ペテロの家ではなかったかと推測されています。町中の人はイエス様が帰ってこられた、そう聞いてですね、喜びに湧き上がっていたのでしょう。大勢の人が家に集まってきました。家の戸口まで人々が押し寄せてきているので、もう中には誰も入れない状態でした。彼らはなぜイエス様のもとに集まってきていたのでしょうか。それはイエス様は今まで聞いたことがなかった新しい言葉を、新しい話をされていたからであります。それはマルコ福音書一章の15節ですでに語られている、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この言葉なんです。神様の救いの時は来た、だから悔い改めてこの福音を信じなさい、喜びの訪れを知りなさい、そう語っておられたんです。人々はあのイエス様のお言葉が聞きたくて集まってきたのです。イエス様が御言葉を語っておられるというこの言葉にはですね、英語訳聖書では The という定冠詞がついてるんですね。だからみんなが知っているあのお言葉なんです。いつも語られているあの言葉なんです。神様の新しいご支配が始まった、新しい技が始まった、そのあの言葉なんです。イエス様はシーンとした家の中で静かに神の国の到来をお語りになっていたんだと思います。人々は感動しながらイエス様のお話を聞いていたんです。そこにいきなりバリバリという大きな物音がしたんです。そして天井に穴が開き始めました。起こりを待って藁や粘土くずが集まっている人々の上に落ちてきたんです。当然人々は驚いて大騒ぎになります。何が起きたんだ。この出来事はマルコ福音書が書かれた当時の教会で人々に伝えられていた出来事であります。その中心人物は中部の人でした。 体が麻痺して動けなくなってしまった人がいたんですね。彼はイエス様に会いたい、そう願っていたに違いありません。でも一人では何もできません。食べることだって、入浴することだって、排泄のお世話だって人にしてもらっていた。彼は自分の信仰を行動に移すために助けを必要としていたんです。そこで友人なのか家族なのか分かりませんけれども、4人の男の人たちが彼を連れてきたんですね。この時代のイスラエルの家は屋上に上がる階段が必ず家の横についていたそうです。そして屋根は崩すのも簡単、直すのも簡単だと言われています。だから当時から入れないなら屋根に登って、イエス様がおられそうなところに穴を開け始めたんですね。この辺かな、あの辺かな、探し回りながら、きっとこの辺だろう、そう思って思い切ってバリバリと穴を開けたんだと思います。そして病人の寝ている床をですね、吊り下ろしたわけです。誰が見てもこの人たちの行動はめちゃくちゃですよね。非常識です。考えられないことです。しかしです、イエス様はその人たちの信仰を見て、中風の病にかかった人に語りかけられたんです。ご説です。子よ、あなたの罪は許される、そう言われました。イエス様は病で苦しんでいるこの人とその彼に同情して、何とかイエス様のもとに連れてこようとした人たちの信仰を見ておられたんです。私たちがこの中部の人の心を考えてみるときにですね、なぜ自分がこのような病気になってしまったのかと悩んでいたのではないかと推測してしまいます。当時の社会では病気になるのはその人の中に何か罪があるからだと考えられていました。旧約聖書に呼ぶ気というのがありますけれども、その呼ぶ気はまさにその苦しみがテーマになっています。神の懲罰とは全く無関係な苦しみに呼ぶは悩まされました。まるで神が敵のように思うようなときでも、人間は神を信じ続けることができるのかどうか、これが呼ぶ気のテーマです。呼ぶの友人たちは あなたの罪を悔い改めるべきだ。そう勧めました。しかも、長い議論で、ヨブを責め続けました。裁き続けました。ヨブは、病の苦しみだけではなく、その心も苦悩の叫びを上げながら友人たちに立ち向かっています。ヨブの叫びの中には心の痛み、絶望、怒りが表現されています。神よ、あなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。あなたは私に目を留めてくださいません。光を待ち望んだのに暗闇が来ました。そう夜は語っています。けれどもこうした苦しみの中で夜は、人生には絶望していても決して神を捨てなかった。最終的にヨブは神を信ずる信仰にしがみつくことで苦しみからの勝利の道を見つけたのです。神にしがみつくような信仰を持ち続けたそのヨブを思い出させるような、この中部の人に向かってですね、イエス様はこうよと優しく呼びかけたんであります。この言葉は昔教師が弟子を呼ぶときに語った言葉と言われています。この箇所をある仲介者はこのように説いているんですね。イエス様はこの人を子よとお呼びになった。そしてご自分の家に迎え入れた。大変迷惑をかけられたけれど、ご自分の家族になさったのだと仲介しているんです。素晴らしい仲介だと言われているんですね。そして主イエスはその人に、あなたの罪は許されると言われました。この御言葉はむしろ、あなたの罪は許されたと訳した方がふさわしいのではないかと思われます。イエス様は因果応報という考え方をふっつりと断ち切られました。イエス・キリストの福音は、私たち全ての人々が罪を悔い改めて神様に許されて始まる神の国なのです。だからイエス様は、別にこの人はこの人の病気が罪の結果だとおっしゃったのではありません。神のご支配があなたの上にあるようにとおっしゃったのです。しかしながら、そこには律法学者たちの何人かがいたのです。彼らは神について学んできた人たちです。そして彼らには誇りがありました。この宗教家たちは今瓦礫の中に横たわっている不自由な哀れな男のことなど全く無視していました。 病気になったのは自分の責任であると言わんばかりです。ちょうどあの予防記に登場してくる予防の友人たちのようにであります。そして彼らはイエス様の言葉に反発したんですね。7節です。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神一人の前に一体誰が罪を許すことができるだろうか、そう心の中で考えていたんですね。罪を許すなどということはとんでもないことだ。神にしかできないことを言うとはけしからん、そう考えたわけです。この律法学者たちは神に対して自分は罪を犯していないと本当に思っているんですね。自分こそ神に許されなければならないものであると思っていないんです。彼らは本当の救いが分かっていないのです。しかしながらこうした問題は今日の私たちもまた経験することではないでしょうか。つまり自分の心の深いところにある罪の問題です。だから私たちは礼拝を捧げ、聖餐に預かり、そして罪の許しと救いを求めて神様のご支配の中に生かされて生きていくものでありたいです。八節でイエス様は彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐ知って言われた。なぜそんなことを心に抱くのかと言われたんです。イエス様は彼の心を見抜いて言われたんですね。なぜあなたたちは神の国が今ここに来ているのかわからないのか、なぜ神のご支配を喜ばないのか。主はそう思われたに違いありません。イエス様がこの病める人にあなたの罪は許されたと言われた時、その時もそこに神の国の喜びが始まっているのにどうしてわからないのか。それならと言われた。それが実質ですね。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、こう言われたんです。イエス様は神様から罪を許す権威を与えられていることを示すためにはっきりそう言われたんです。11節、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。するとその人はすぐ起き上がって床を担いで出て行ったとあります。この人は身も心も癒されて家に帰っていったのです。ヨハネ福音書には父は誰も裁かない、 裁きのことは全て子なるキリストに委ねたからであるとはっきり記されています。子なるキリストには人の罪を許す権威が委ねられているのです。イエス・キリストによって私たちには罪に対して完全な許しが与えられています。そしてイエス様の到来の目的はこの罪の許しと私たち人間の魂の救いであります。この魂という言葉はギリシャ語でプシュケーと言います。この魂とはイエス・キリストによってもたらされた永遠の命を受けることができる人間の中の最も尊い部分のこと、それが魂です。イエス・キリストは十字架の死と復活を通して私たちの魂を永遠の命の道に導かれたんです。永遠の命です。旧約聖書以来私たち人間の生きるこの世界は多くの悲しみと嘆きを生む罪の世界です。そこにイエス・キリストは神との和解と救い、そして神の許しと恵みを告げ知らせてくださったんです。キリストの福音はもう全世界に伝えられています。小石川白山教会はこの神様の愛と恵みがあふれるような教会になりたいものであります。そのために私たちクリスチャンも喜んで教会においてまたそれぞれのところで友人や知己隣人に対しこのキリストの福音を伝えていこうではありませんか。祈りましょう。父なる神様、今朝あなたの豊かな御言葉を賜り深く感謝します。どうぞ一人でも多くの人があなたのこの恵みに預かることができますように導き祝福してください。主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。